漫画家菅野幸の人生点あり。ラジオをお聞きの皆様、こんにちは。漫画家、漫画ブランディングプロデューサーの菅野幸です。この番組はアートフィルズミュージックの提供でお送りしております。さてさて、本日はなんと第13回目の配信となります。ありがたいことに、ちょうど1年前の2019年の4月からですね、この番組を始めさせていただきまして、今日でちょうど1周年となります。いつも聞いてくださる皆様、本当にありがとうございます。今日はですね、実は番組がリニューアルいたしまして、今までこう20分の番組だったんですけれども、なんと今日から30分と10分伸びた番組になりまして、ね、張り切ってゲスト様をこう、ね、お招きする予定だったんですけれども、ちょうどね、ここの、スタジオ、東京ネットラジオさんのこのスタジオがある吉祥寺は都内でして、どうしてもこの時期、外出の自粛の要請が出ておりまして、泣く泣くゲスト様にはちょっと落ち着いた頃にということで延期させていただきまして、なんと今日は1年ぶりに私一人での配信となります。皆様どうぞよろしくお願いいたします。いつもここでゲスト様に自粛を紹介とかさせていただいてるんですけれども、最近あった私のニュースなんかをお伝えさせていただきます。最近あったことはですね、ちょっと一番大きいのは2月の末ぐらいから私体質改善をやってたんですね。なぜやったかというと、まあ引きこもって漫画をこう描いておりましたら、まあ、体重がね大変増えてしまいましてですね、この体重はいけないな、ちょっとジーパンが苦しいみたいな感じになっていたので、久々にこう本格的にダイエットを取り組みました。いろいろ今まで私もこうダイエットを試みてきたんですけれども、ファスティングだったりとか、ちょっと水をたくさん飲んだりとかいろいろやってきたんですけれども、今回やったのはたくさん食べるダイエットだったんですね。でたくさん食べたんですけれども、びっくりすることにこう体重もね減りまして、サイズもちょっと減ってきたんですね。であんなに食べてたのにすごいなと思っております。であとは良かったことは、自然と体を動かしたくなったっていうことですね。ちょっと軽くなっ気持ちも心もね、一緒ですね、軽くなったので、ちょっとウォーキングなど意識しております。ではこの後で人生点ありコーナーに参ります。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.com、アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツゴーラジオデラックス、第2第4木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉が CD 出したらしいよ。
え、そうなんだ、楽しみ。
ナナミビーティング4月桜発売中、みんな
聞
いてね。
はい、では、人生点ありコーナーに参りたいと思います。ですね、いつもゲスト様に、ここでさらにお仕事の話とか伺っているんですけれども、私もちょっと1年ぶりに久しぶりに私のちょっと簡単な自己紹介を、一問一答コーナーでさせていただきたいななんて思います。セルフ一問一答ですね。はい、では1、お名前は、名前は、菅野幸と申します。ペンネーム、商業漫画家のペンネームは新井幸と申します。2、年齢はですね、ただいま43歳でして、今年ゾロ目の44になります。出身地はどこですか？ 出身地はですね、多分私東京の荻窪と母から聞いたんですけれども、育ちは石神井公園というところで育ちまして、学生時代はずっと埼玉の日高市というところですね、そこで育ちました。はい、4つ目、誕生日と星座は、誕生日は、1976年の12月16日いて座です。5番目、自分の性格は、性格はなんだろうな、おっとりのんびりかなと思ってます。はい、6つ目、自分の長所はですね、諦めない心みたいな感じですかね。やると決めたら最後までやるぞっていうところがいいところかなと思います。7つ目、短所はですね、ちょっとあれですね、おせっかいが過ぎるところですね、すごいものを気をつけようと思ってます。8つ目、血液型は、O 型です。特技はやっぱり漫画かなと思います。漫画ずっと書いてきたので。10番目、ラスト、強いて言うならば何オタクか、鳥が大好きなので、そこら辺に飛んでる鳥サーチって呼んでるんですけれども、鳥がいるとすぐこう察知して、あの鳥はなんだあの鳥はなんだっていう感じで察知しております。はい、そんな菅野幸の、1年ぶりの人生てんありコーナーに参りたいと思います。ですね、この人生てんありコーナーは、漫画でいうところの起承転結ってありますよね。4コマ漫画でも起承転結って4コマになってるんですけれども、そこの点の部分ですね、ターニングポイントとも言われてるんですけれども、漫画で言うとこう一番物語がこうひっくり返ったりとか、結構こうドラマチックなことが起きて、こう状況がガラッと変化するような、そんなところですね。その、分かれ道だったりすると思うんですけれども、そこのどんなターニングポイントがあったかっていうご質問をして、でそこからどんなことに気がついたかという、ご質問インタビューをさせてもらってます。では、久々の私の、人生の点なんですけれども、そうですね、ここ最近の点ですと、やっぱり私この去年から始めたこのラジオ DJ ですね。これがね、すごく大きかったかなって思います。これやってなかったらそうならなかったかなっていうことも結構ありまして、きっかけはこちらの東京ネットラジオさんの DJ でいらっしゃいますカズ山田さんですね。カズ山田さんのまだまだこれからという番組に出演させていただきまして、でカズさんのね、言うやっちゃいなよというね、やっちゃえばラジオ DJ というお言葉に励ましていただき、私も面白そうだなと思って思い切ってオーディションを受け、全然こう喋りとか全く自信はなかったんですけれども、直感的に面白そうと思ったので受けてみて、ありがたいことにオーディションも受かりまして、番組を持たせていただくことになりました。でこの番組を始めて、本当にゲスト様にはこれまで11人ですね、お越しいただきまして、本当に各界のこうプロフェッショナルの方々ですね、それぞれ皆さんやってらっしゃるお仕事とかみんな違っていて、でそれこそ本当に今まであった人生の転機も皆さん本当それぞれで、いろんなお話を聞かせていただいてきました。で私自身この番組をやらせていただくことで、すごく良かったことが、自分の課題がすごく明確になったということですね。課題というとあれですよね、やっぱりゲスト様をお招きして収録をして、自分でもこうその番組をもう一回ゲストさんとお話しした話を聞くのが楽しみで聞くんですけれども、まあこの喋り方の私の癖ですよね。今も言いましたけれど、って言ってしまったり、って言ってしまったりとか、これってラジオとかこうわざわざ自分の声をこう録音してみたりとか動画に撮ってみないとわからないことだと思うんですよね。 でそれにこうラジオを毎回毎月毎月こう聞くことによって、あ、私普段から無意識にこうやって喋ってるんだなっていうことがすごく分かりまして、あとはあれですね、こう喋りの声のトーンだったりとか、あ、なんか今日は声が詰まってるなとか、そういうのをこう確認して、一つ一つその課題を明確にしていきました。で自分でこうできる限りこう改善を重ねていって、今日やっと1年経ったわけです。でこれからまだまだ改善していくことはたくさんあると思うんですけれども、まずそういうところの自分を客観視できたということがすごく良かったことです。あとは本当に思いのほかこうたくさんの方に聞いていただけたということが本当に嬉しくてですね、家族なんかも聞いたよなんて言ってくれたり、父なんかは友達も聞いてくれたなんていう話をしてくれたりとか、あと本当にゲスト様の友達周りの方とかも聞いてくださったりとか、本当にたくさんの方に聞いていただけてとっても嬉しいです。はい。で、あとはラジオやってますっていうことをお話しすると、ラジオぜひ出演してみたいですという方もいらっしゃいまして、そういう方のとのご縁もつながったので、本当にこのラジオを始めてつながったご縁とかもたくさんあったので、本当にラジオを始めて得るものはたくさんあったなと思っております。はい、それでは2つ目ですね。2つ目はどれいこうかな、これでにしよう。ですね、昨年ですけれども、靖国神社がこう150周年記念ですねだったんですけれども、その靖国神社の正式参拝の行事に私スタッフとして参加させていただきまして、でそのこう準備の段階からちょっとお話をいただいて、その靖国神社の中に有集館とい こう資料館があるということを教えていただきまして、ずっと気になってはいたんですけれども、ちょっとぜひ見てみるといいよというおすすめをいただきまして、行ってみたんですね。そしたらですね、本当に私はこう日本の歴史を全く知らなかったんだなっていうことに本当に気づきまして、小学校中学校高校でこう歴史の勉強はしてきたんですけれども、本当にこう 上目の部分というか、部分だけをこう言葉としてしかこう頭の中に入っていなくて、でそのこう時系列に何があったかとか、その時の当時の本当に貴重な資料とかがたくさん展示されていて、それこそその、ね、本当はどういうことが起きていたのかとか、こう真実はどういうことなのかとか、それこそこうなぜ戦争が起こったのかとか、そうですね、日本はどうやってできたのかっていうことにすごくこう触れさせていただくことになりまして、最初見に行った時はちょっと呆然としちゃったんですね。確か全部見るのにゆっくり見て2時間で見れるというコースと、急ぐ人の1時間コース、もっと急ぐ人の何分コースみたいなのがあるんですけれども、私じっくり見たかったので2時間コースをこう回ってたんですけれども、1階2階の展示場がありまして、2階のところから見るんですけれど、2階の途中でもうこう閉館のメロディーが流れてきてしまいまして、もうその時それですでに2時間はオーバーしていたんですね。でこれはもう1回やっぱり行きたいなということで、また今年になって知人の方と有集館に行かせていただいたんですけれども、その時行ってもやっぱりまだ全部見切れない感じだったんですね。これはもう何回も通わせていただいて、そこからいろいろ学ばせていただく機会なんだなと思ってます。はい、本当にその改めてその資料館を見ても、本当に真実、その時代に私は生きていたわけじゃないので、その資料を見ることだったりとか、残されているものの記述からこうどんなことがあったのかなって想像することしかできないんですけれども、 本当にこう日本人としてどういうことがあったのかとか、そういうものにもっと知る必要があるんじゃないかなっていうことにすごくこう心打たれたのがすごく転機でしたね。そこからやっぱり日々どうやって過ごそうかなっていうこともよくよく考えるようになりました。はい、これが大きかった2つ目の転機ですね。はい、じゃあ3つ目も話せそうなので3つ目ですね。3つ目はですね、これは、私の番組にもゲストにお越しいただきました、数秘術コンサルタントの、堀内千尋さんとの出会いですね。はい、千尋さんもこちら東京ネットラジオさんで面白い数字の世界というとっても面白い月の読み解きとかをしてくださってる番組をされてます。千尋さんとは出会ったきっかけが本当に共通の知り合いの方のセミナーでご一緒させていただいたのがきっかけだったんですけれども、私も千尋さんのお話はその知り合いの方からこうちょこちょこお話を聞いていてですね、でなんと嬉しいことに千尋さんの方もあれですね、私は卒業した異業種交流会だったんですけれども、千尋さんはそこに今も所属されていまして、そのメンバーの皆さんからその漫画家さんがいたんだよ、この漫画を描いてくれたんだよって話を聞いてくださっていて、でそこで初めてお会いした時に千尋さんから自分のキャラクターとかラインスタンプとかを作りたいっていうお話をいただきまして、で私もその数秘術にすごく興味があったんですね。もともと占いとか結構好きなタイプだったので、雑誌のこう最後の占いコーナーなんかはこうね結構チェックするタイプだったんですけれども、その数秘術って、ね、要はこう毎月とかではないこう数字が出るものなので、どういう感じなんだろうなと思って千尋さんに個別セッションをお願いさせてもらったりしました。本当に数字の世界って面白くて、とても良かったのは本当に自己分析ができたことと、あとはその傾向と対策ですね。物事のタイミングもそうなんですけれども、人間関係のバランスまでこう見れたりするようになったりするので、とても私にはすごい貴重な学びとなりました。あとはあれですね、堀内先生とのこのコラボのね漫画連載の話もちょうどその時ありまして、数秘術を用いた漫画の連載も持てたっていうのもとっても大きな転機でした。その連載も今も連載中なんです。最後にアナウンスもさせていただきます。はい、この後もまた別のコーナーです。はい、ではでは点ありコーナーの後に、これは普段ないんですけれどもこれ私が楽しいコーナーです菅野のおすすめの漫画アニメは今日ないかな、ゲーム語りコーナー。はい、今日はですね、私が最近ハマってる、最近読んで感動したこう漫画やこうゲームアニメなどを勝手に語らせていただくコーナーです。はい、今日ね何をおすすめしようかなと思ってこうねいろいろ用意してきたので、いくつ紹介できるかあれなんですけれども、まずはですね漫画からいきます。一つ目は、ブルーピリオドという、作者は山口翼先生。この漫画はですねご存知の方も多いかと思うんですけれども、今年2020年の漫画大賞の大賞を受賞された作品です。どんな作品かと言いますと、こちらの公式のページから拝借いたしました。世渡り上手の努力型ヤンキー君、努力型でヤンキーっていうのがすごいですよね。ヤンキー君の矢口八虎君という方が絵を描く喜びに目覚めていくというストーリーで、絵を描かない人にもこう刺さる熱くて泣ける美大受験の物語というストーリーです。 このね、ヤトラ君なんですけれども、すごく成績が優秀でですね、ヤンキーなんですよ。ヤンキーなんですけれども、めちゃくちゃ勉強ができてですね、スポーツもできて、スクールカーストの上位に言われているとい う, こう充実した毎日を送っていたんですけれども、どこかこうヤトラ君は空虚な焦燥感を感じて生きていたんですよね。なんかこう頑張ってもいい点数取れる、でみんな褒めてくれる、でもなんか満たされないみたいな感じだったんですけれども、そんなヤトラ君がある時一枚の絵に出会って心を奪われるんですね。でその衝撃がこうヤトラ君を駆り立てて、こう美しくも厳しい美術の世界へこう身を投じていくということです。この山口先生のブルーピリオドという漫画は、こう美術のこのノウハウだったり、そのうんちくがこうとっても満載で、こう美大をこう目指してこう青春を燃やすスポコン受験物語と書いてあります。絵を描くのにスポコンというね。でも確かに絵を描くのって体力いるんだなと本当に思います。ヨトラ君と、あと本当に個性豊かな素敵なキャラクターたちの、ね、仲間と、その大学、東京芸術大学ですね、そこに受験で受かるぞというとこ戦いが始まるというストーリーです。本当に絵を描いてる方はもう涙なしには見れない漫画なんじゃないかなって本当に思うんですけれども、今単行本、この間7巻が最新巻が 出まして、全部私はコミックスで追わせていただいているんですけれども、そのすごく印象的なシーンってたくさんあるんですけれども、本当にハッと思ったのが、このヤトラ君が一枚の絵に心奪われた時の、その絵を描いていたその美術部の先輩の森先輩っていう可愛らしい小柄な女性の先輩なんですけれども、その森先輩がどんな風に絵を描いてるのかっていう話をヤトラ君にしてくれた時があって、で森先輩がその絵を描くっていうことは祈りだと思って描いていると森先輩が言ったんですね。漫画の中ではこう諸説あるけれども、その祈りの一つとしてその絵を用いたっていうこの話を先輩がしていて、そういえば絵ってなんで描いてるんだろうっていう、そもそもな疑問というか、私もこう物心ついた頃にはもう絵を描くことが大好きだったので、その絵ってなんで描いてるのかな、どうして描いてるのかなっていう起源とかにあまりこう考えたことがなかったんですけれども、確かに思いがこもってるということで、本当に祈りと言ってもその通りなのかなとすごく感じました。あとはやっぱり私も高校と高等専門学校がデザインの学校でしたので、5年間デザインの勉強してきたんですね。でもちろんそのデッサンの授業とかたくさんありました。で本当にそのこう読んでいて、すごく学生時代のことを思い出しました ね、 ねやっぱり絵を描くとそれをこう公表されたりとか、こう貼り出されたりとか、こうやっぱり評価がついたりとかするわけなんですけれども、私も今年で画業が漫画家業がこう19年になるんですけれども、本当にずっとやってきて思うことは、その絵を描くことに対して正解だったりとか答えっていうのは本当にないんだなっていうのを、ね、この漫画を通してもすごく感じました。で本当にあるとしたら自分の中にしかないんだなっていうことで、他の他人の評価とかそういうものの中には多分答えっていうのはないんだなっていうのをすごくひしひしと感じました。はい、これからも山口翼先生のブルーピリオドとても楽しみです。ぜひこの皆さんゆっくりしてる、ね、のんびりお家で本もいいですし、ぜひ漫画もねたくさん読んでいただけたらなと思っております。はい、それでは2つ目、今度はゲームを紹介しようかな。 ゲームはですね、前もちょっとラジオでちょっとお話しさせていただいたんですけれども、プレイステーション4のゲーム、小島秀夫監督プロデュースされているデスストランディングというゲームですね。本当このゲーム楽しみに待ってまして、私も年末2019年の年末から今年にまたいでこうプレイさせていただきました。このデスストランディングというゲームはですね、このデスストランディングという現象ですね、なんていうのかな、こう隕石がドーンと落ちてしまったような、その生態系が全部こうなんかこう巻き戻ってしまうような、ちょっと人が生きていけなくなってしまうようなものすごい現象が起きまして、で世界がガラッと変わってしまいまして、人類がこう分断されて孤立してしまったんですね。で舞台はアメリカ大陸がこう舞台なんですけれども、主人公のサム・ポーター・ブリッジズは未来への希望を手に世界をこう再びつなぐために歩いていくというストーリーなんですね。はい、もちろんインターネットみたいな通信も全部、ね、遮断されてしまったので大変な状況なんですね。でこのデスストランディング この発生によってこう分断されてしまった人々っていうのはこう外では過ごせないので地下シェルターみたいなところに住んでるんですね。でそこに主人公のサムはこう各地にある配送センターからですね、こう支援物資ですね、例えば食料だったりとか医療品だったりとか、あとはその実験に使うものとかも、お洋服だったり本当に趣味に使うものだったり、さまざまなものをこうサムはこう、ね、体一つで運んで届けるという、ね、過酷な環境の中、ね、行くところにはこうちょっとそれを妨害するちょっとモンスターみたいなのがいたり、あとはその荷物を、ね、横取りしようとする、ね、人たちもいたりと、こうゲームのアクション要素も、ね、満載なんですけれども、私はこのゲームをやって本当に思ったのが、こうネタバレしない感じでお伝えしますと、こんなにゲームを終わらせたくないゲームはなかったなっていうのがすごく衝撃的でした。もう終わらせたくなくて、こうしばらくこう1時間ぐらいぼーっとしてたような感じなんですけれども、ね、あとはぜひこのゲーム、ね、今までにないゲームですので皆さんぜひやっていただけたらなと思います。あとはすごくその、ね、監督のおっしゃってた人とのつながりについて、こう距離を取ることで相手を大切にするという考え方、なんか本当に今この、ね、状況、世界の状況にすごくなんか合ってるような、距離を取ることで相手を大切にすることができるんだよっていうのを、はい、改めて深く感動しました。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな。
唐沢和道のラジオ始めたんだが、マイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしいって。
皆さんこんにちは、吉田恵里です。吉田恵里のエリマルシラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
はい、最後までお聞きくださり本当にありがとうございました。さっき の勝手に好きな漫画をおすすめするコーナーは半分も話せませんでした。はい、また機会があればおすすめをお話ししたいなと思います。はい、それでは私からお知らせがいくつかありますのでお伝えさせていただきます。先ほども申し上げました、ただいま連載中の漫画ナンバー運命の取説という数秘術をモチーフにした漫画です。監修は数秘術コンサルタント堀内千尋先生、漫画家の新井幸が書いております。ただいまめちゃコミックさんで独占先行配信ですね、一番早い配信がされております。 一番早くは4月の3日金曜日より新しいお話が配信されます。今月の、テーマ数秘のテーマは22のお話となっております。ぜひ、数秘術にご興味がおありの方は漫画を読んでいただけますと嬉しいです。めちゃコミックさん以外でもたくさんいろんなサイトから配信されてます。あとはですね、漫画ブランディングスタジオマネクトという活動をしておりまして、この漫画ブランディングの事業の活動が今年4月でちょうど5年を迎えることになりました。これはですね、経営者さんや個人で事業で頑張ってらっしゃる方たちの思いやなんか商品の説明だったりとか、その方の思いを漫画で形にしたり、イラストを作ったりキャラクターを作ったり、あとは LINE スタンプとかウェブに載せたりとか、そんなブランディングの活動をしております。こちらはですね、5周年を記念して、4月の上旬から、特別個別相談会を実施したいと思っております。なんかこの機会にちょっと漫画のコンテンツ作りたくて興味があるなという方は、ぜひ私の公式ホームページですね、漫画ブランディングで検索をしてください。そちらに特別個別相談会の詳細が載っております。あとはですね、もう一つやりたいなと思ってるのが、漫画家イラストレーターさんクリエイターさん向けの、コミュニティを準備しております。私がこれまで19年やってきて、いろいろあった失敗したこととか、これは良かったかなっていうことを勉強会みたいな形でお伝えできる会を、やっていければなと思っております。こちらの方も詳しくは漫画ブランディングのホームページでお知らせしております。それでは今日もありがとうございました。